神様はご自身の形として作られたと創世記にあります。神様に似るものとしてさまざまな被造物の中でも特別な存在として神は人間をお作りくださったのです。それは外面的に似せてというよりも内面的に似せて作られたということです。そしてそんな私たち人間には喜怒哀楽があります。喜び、怒り、悲しみ、楽しみです。詩編にはもろもろの人間の感情、喜怒哀楽が神に向かってぶつけるようにして書かれています。人間のありのままの姿がこの詩編から垣間見えるのです。詩編は神への祈りの書、賛美の書、礼拝の書とも言えます。それらの言葉の端々に人間の揺れ動く感情がほとばしり出ていることがわかります。詩編42編も美しい詩のように読めますが、この詩が生きた神様との人格的な交わりを表現していることがわかります。二節に、私の魂は神を、生ける神を求めて乾いていますとあります。生ける神です。死んだ神ではない、人によって作ったり彫刻されたりした神でもない、本当に生きておられる神への語りかけ、これが今日の詩編42編です。一、二節をもう一度お読みします。鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神よ、私の魂はあなたを慕い喘ぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。鹿が谷川の水をごくごくと飲んでいる姿をご覧になったことはあるでしょうか。私は鹿といえば、奈良の鹿せんべいに群がる鹿たちぐらいしか思い浮かばないんですけども、まあ、我が家の、まあ、今主人と一緒に二人暮らしをしている猫のシロなども時々よっぽど喉が渇いたのか、ペロペロと何度も器から水を飲む時があります。しかしこの一節に書かれている鹿の渇きとは、ごくごくとかペロペロとかそういう飲み方ではなく、喘ぐようにして激しく息をしながら水を求めている様子なのです。ここでの谷川は水が豊かに潤っている川ではなくて、水がほとんどない露出している川底です。日照りが続き、動物たちも弱り果て、うつろな目をしながら死んでいく者もいる、そんな状況です。そのような川底に残っているわずかな水を激しく息をしながら飲む鹿のように、私の魂は乾ききっていますという叫びなのです。私たちも人生のいろいろな場で、私の魂は神を、生ける神を求めて乾いていますと叫ばずにはおれないような時があるのではないでしょうか。病の時、試練の時、あまりにも辛くて神様が見えなくなることがあります。あるいは健康な時であっても、教会に来ていても、なぜか魂が乾いている、御言葉が心にとどまらない、生きておられる神様が実感として感じられない、そのような時があります。いかがでしょうか。二節の後半には、いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうかとあります。この詩編の記者はエルサレムからはるか遠くに追放されて、神殿で礼拝できなくなった人だったとも言われています。 同じ神を信じる仲間たちと共に神殿に集まって礼拝できないことへの嘆きだったとも考えられます。私たちもここ数年コロナの影響で思った以上に長くみんなが共に集まって礼拝できない日々が続いていました。マスクなしで何の気兼ねもなく礼拝堂に集まっていた日々、一緒におうどんを食べながら談笑していた日々が遠くのことのように思われませんか？また長期間入院されたりお体が弱ったりで教会の礼拝から遠ざからざるを得ない時もあります。いつになれば私たちはしばしば日常生活の中で思わされることです。いつになれば社会は良くなるのだろう、病気が治るのだろう、このしんどい状況を打開できるのだろう。そんな時、そのありのままの気持ちを、乾ききった信仰を神様にぶつけてよいのだ。しかも激しくあえぐようにして神様に魂の生ける水を求めてよいのだ、ということがこの聖書の箇所から知ることができます。3節にはさらに正直な記者の嘆きが書かれています。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間、しばしばイスラエルの民は異なる神を礼拝する人々との間で揺れ動きました。しばしばいつの時代にあってもイスラエルの民の多くが神を見失い偶像礼拝に走りました。そんな中、この記者は真実な神に従っておりながらエルサレムから遠くに追放され、しかも異邦人からお前の神はどこにいるのかと中傷されたことが伺われます。神を信じているのに、いえ、神を信じているがゆえに中傷され、昼も夜も私の涙が私の食べ物でしたというほどに嘆きでいっぱいになっていました。この夏は異常気象の極みといいますか、9月いっぱいまで猛暑の日々が続きました。またそして急にこう 秋を飛んで冬のようなこう寒くなってきました。皆様もお体に応えたと思います。私も10月に入ってようやく涼しくなってきた頃に急に体が重くなって首や背中の痛みに悩まされました。夏の疲れ、あと引っ越しの疲れも相まってどっと体に来た感じです。体が弱ると祈る元気も御言葉を味わう元気もなくなることがあります。神を信じていても私たち自身疲れやすいものであり信仰が弱りやすいものであることを認めるしかありません。いつもいつもハレリアと元気いっぱいではなくても、そのままで神の前に涙したり、嘆いたり、あるいは怒ったりしてよいのだと、詩編を読むとわかります。そういう喜怒哀楽を持ったものとして、神様は私たちをお作りになりましたし、またそれは神様ご自身の姿でもあるのです。神に立ち返る人が一人でも起こされるときに天上で大いなる賛美が捧げられます。神様の大きな喜びです。アダムとエヴァが神様に背き罪を犯してからこの方どれほど多くの人々の罪に神は悲しみ怒られたことでしょうか。そんな神様に背いた人々が再び神様のもとに立ち返ってくることを どれほど願ってくださっていることでしょうか。神様はどこまでも罪深い私たち人間を追いかけるようにして愛し続けて、そしてついに一人をイエス・キリストさえも惜しむことなくお与えくださったのです。神様と私たち人間が再び歩み寄ることができるために、交わることができるために、その大いなる架け橋としてイエス・キリストの命を与えてくださったのです。イエス・キリストの命を与えてくださったということは、すなわち神ご自身が人となってその命を投げ出してくださったということです。ですから私たちは魂が乾いたとき、それを正直に神に申し上げ、嘆きをそのまま神の前に持っていってよいのです。命までも与えてくださった神様が、どうして今なお神様を呼び求め、涙ながらに訴える私たちの祈りに応えてくださらないはずがあるでしょうか。そしてこの記者が4節で言ったことは、神との出会い、神と交わり、同じ神を信じる人々と共に喜び賛美した日々に思いを向けるということでした。4節、私は自分の内で思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆と共に、喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどを。詩編の記者がかつてエルサレムの神殿に何の妨げもなく、ただ神を礼拝するために群衆と共に賛美を捧げながら歩いていった時のことを思い起こしています。皆と共に笑いながら、思いっきり賛美しながら、ゆっくりと神殿に向かって行進していく人々の様子が目に浮かびます。私たちも毎週日曜日、それぞれの家から御影福音教会に向かって集まってきます。また、ズームを通して共に礼拝に預かる方もおられます。何のために私たちを愛し、私たちをご自身の民として迎えてくださった神様を礼拝するためです。喜びと感謝を持って賛美を捧げるためです。私たちの魂を注ぎ出して祈るためです。どんなところから救い出してくださったことを、救い出してくださったかを思い起こすためです。ここを読みながら思い出したニュースがあります。つい最近起こったイスラエルの音楽祭、3000人の若者たちが集まっていたということです。夜通しで音楽や踊りを楽しんでいた。そこにテロリストの銃声が鳴り響き、さらにはロケット弾が発射されたのでした。平和な音楽祭から一転、若者たちが必死に逃げ惑う写真が新聞に載っていました。なんということかと戦慄する思いでした。私たちの人生もいつ何が起こるかわからない。そして心の平和を脅かすのはいつも人間の罪です。五節、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いを。神を信じられないと思うような時、悲しみに押しつぶされてしまいそうな時、自分の弱さや先行きの見えない状況に打ちひしがれる時、憂鬱で心が沈んでしまう時が誰にでもあると思います。葛藤の日々です。そのような時、私たちには見上げるべきお方がいます。また、この方の身元に行って休むことができます。その方こそ優しい 温かい眼差しで見つめてくださっている神様です。ある公開書にはこの箇所を詩編にある抗うつ剤と解説していました。憂鬱はよくある感情的不快である。憂鬱に対する解毒剤の一つは神の民に対する神の慈しみの記録について深く考えることである。自分を助ける力のなさにではなく、あなたを助ける神の力に焦点を合わせることによって、現状の状況から思いを話すことができる。憂鬱になった時は、この詩編にある抗うつ剤を用いよう。すなわち、神の慈しみについての聖書の記事を読み、それについて黙想することである、とありました。詩編の記事は150編までありますが、これらの御言葉を味わうと、私たちが神様にどのように祈り、賛美し、礼拝すればよいのか、その見本を知ることができます。五節の最後には、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いを、とあります。渇きと涙の向こうにあるもの、それはイエス・キリストの輝ける御顔です。イエス様の、神様の御顔が鮮やかに目の前に見えるような、そんな毎日を送っていきたいと思われませんか？そして皆さんにとっての神様の御顔はどのようなものですか？聖書の一番最後、新約聖書の一番最後、黙示録の21章、22章から、やがて来たるべき新天新地の光景を知ることができます。ここを読みますと、私は神様のイエス様の御顔を目の当たりにするような気がするのです。21章の3節には、見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫びも苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。やがて来たるべき新天新地には、私たちは悲しみに涙することも、苦しみ叫ぶこともない。神様ご自身が私たちの目から涙をことごとく拭い取ってくださると書いてあります。また、21章の6節には、ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。私は乾く者に命の水の泉からただで飲ませる。川底が見えるような少しの水をあえぐように飲むしかなかった鹿のような詩編の記者であり私たちです。しかし、やがて来たるべき新天新地では、イエス・キリストご自身が尽きることのない命の水を溢れんばかりに私たちに飲ませてくださると約束してくださっています。また、22章3節には、もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎ見る。この社会にあって、人生にあって、多くの闇を体験してきた私たちであり、私たちの心の中にも闇がありました。けれども、来たるべき新天新地には、神である主ご自身が光り輝いておられるので、なんと太陽も月もいらないほどの輝きであると、言うのです。皆さん、太陽がいらないっ ていう、そういう世界を想像してみたい。太陽がなくてもう本当に大丈夫なほどに輝いている神様の御顔、それはどれほど大きな輝きでしょうか。この人生の旅路は忍耐が多いかもしれません。キリストを信じ歩み続ける中で、それはいつか誰も知らないとありますが、再びイエス様はおいでになると聖書には明言されています。その時に私たちはこの輝けるイエス様のお姿に顔と顔を合わせてお出会いすることができるのです。そして私たちの内面も御子イエスの血によって全ての罪から清められ、死から勝利へと入れられていますから、何のはばかることもなく、この光り輝けるイエス様のお姿を礼拝することができるのです。またそれだけではありません。私たちはこの現在の歩みにおいても心の中に天の御国が与えられています。私は良い羊飼いであると言われたイエス・キリストが今を生きている私たちの歩みも一歩一歩手を取るようにして守り支えてくださっています。そして私たちを緑の牧場憩いの御庭に伴ってくださるのです。命の泉は今十分にイエス・キリストから豊かに与えられていることを思い出しましょう。渇きと涙の向こうにはイエス・キリストの輝ける御顔がありました。いつも私たちの目の前にいてくださるのです。最後に2019年8月24日の朝日新聞土曜版に掲載されていた淀川キリスト教病院のチャプレン藤井理恵さんの文章を紹介します。読まれた方もあると思いますが、それぞれの最終学章というコラムが連載で持たれていました。病院の牧師としてという連載の5番目に私という存在が消えてしまうという題で書いておられました。死への不安で身体症状が出る人がいます。子宮肉腫で余命1ヶ月と言われホスピスに入院した44歳の女性です。ホスピスでは症状がコントロールされて体が楽になるので死について考える時間が逆に増えます。中学生と小学生の3人の娘を残して旅立たなければならない、なぜこの年でこんな病気にならなければいけなかったのか、死んだら自分はどうなるのかと堂々巡りを繰り返し、半月ほどすると手で押さえても止まらない顎の震えが始まり、目を閉じたまま首を縦か横に振ることでしかコミュニケーションができなくなりました。抗不安薬や抗うつ薬を処方しても一向に改善しません。人間関係がとても豊かで友人が多く、いろんな相談に乗ってきた人でした。入院した時に一番大切にしてきたことは人とのつながりと話し、それを表すかのように病室に色紙や折り鶴など見舞いの品があふれていました。しかし夫にいろいろなものをもらって君の勲章やねと慰められても、そんなもんあっても仕方ないと言い捨てました。それまで自分を支えてきた人とのつながりでは死への恐怖を和らげることはできなかったのです。私が訪れると1ヶ月だと思っていたのに過ぎてしまい、 死の時期がわからなくなって死刑囚のようだと顎を震わせながら話しました。まもなく死ぬことは決まっているのに、それがいつかわからない。毎日怯えて過ごす死刑囚だ。死刑囚と同じだ、というのです。家族はどうなる？死んだら私だけいなくなる。と、自分という存在が消えてしまう恐怖を語りました。私は聖書に沿って、あなたの存在はなくなりません。死を超えた命があります。と話しました。それを聞き、天国に行って子供たちを見守ることができると思えたことで、彼女の身体症状は収まりました。極限状態の壁に小さな穴が開いて、一気に別の世界に入っていくような劇的な変わり方でした。死に向き合えなかったのに、翌日にはお葬式は教会でと話し、着替えてお化粧をして、入学や卒業、結婚式から出産まで、3人の娘の人生の節目に合わせてビデオレターを作り始めました。取り終えた翌日に急変、3日後に旅立ちました。3日間に娘一人ずつと話す時間を取りました。中の一人には以前心ない言葉を言ってしまったことを謝りました。母の死後すぐに別の女性と再婚し、わだかまりが残っていた父にも感謝の言葉を伝えて和解、すべての準備を整え、最後はお母さんの子供でよかった、ありがとうという言葉に送られて行きました。魂が乾くとき、苦しみに涙するとき、またこの時代、いつ何が起こってもおかしくない中にあって、常に見上げるべきキリストの御顔を拝しつつ歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる御顔の救いを。愛する天のお父様、感謝をいたします。私たちのために命を与えてくださって、私たちを罪から買い取ってくださった愛なる天のお父様、イエス様の十字架の血潮によってすべての罪から清めていただき、罪の縄目から解放していただき、今命の泉をいただいて羊飼いなるイエス様に手を引いていただきながら歩むことができますことを感謝いたします。魂が乾くとき、涙に暮れるとき、怒りがこみ上げてくるときもありますが、どうぞそのようなとき、イエス様に祈り、その感情を時にはぶつけ、イエス様に受け止めていただきながら、どうかこれからの人生を歩んでいくことができますように、御顔を拝しつつ、喜びと感謝と賛美をもって、これからも、主と共に歩んでいくことができますように導いてくださいますことをお祈りをいたします。ここにおられるすべての方々の上に神様の豊かな祝福が今週も注がれますことを信じて感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。